オーディ。こちらは7月20日夜8時17分に投稿された一番最初のメッセージです。ラジオネームすみかずさん、タイトル挑戦してもらいたいこと、早口言葉をお願いします。
早口言葉早口言葉、なんか久々な感じがしますね。ちっちゃい頃とかはよく早口言葉でみんなで遊んでたりとかしたんですけど、ちっちゃい頃の早口言葉、卵のやつ、生麦、生米、生卵、
やだもうやだ
とかよく言い合ってたりしましたね。あと炙りカルビっていうやつがあって、炙りカルビ、炙りカルビっていうそれだけなんですけど、それとかもありました。私はもともと割とゆっくりだと思います。喋るときは友達とかにも、ゆず喋るのゆっくりだねってよく言われます。考えながら喋る癖があって、私なので割とゆっくりめになっちゃうんですけど、ちゃんと考えがまとまってます。
さてさて、今お送りしているのは2019年8月7日に配信された新谷ゆずみの独り言1回目のオープニングです。ということで、
やだやだ
やだやだボリュームが大きくなってるよ。え、声聞いてどうですか？4年前ですって。4年前、どういう、どうしましょうか。4年前、怖いですよ。もう4年も経ったんですかっていう感じです。なんかでも声が幼い気がする。今日ちょっと鼻声であんまり分かりにくいかもしれないんですけど、声変わったと思います。うん、なんかもっとハキハキ喋れるようになったと思う、昔より。え、どうかなそう、この時の緊張感がもうね、一人で舞台立ってんのかっていうぐらい緊張してる声ですね、これ。本当にでも緊張してました。いい意味でほぐれたんですよね、緊張は。だいぶ昔だってもうここの部屋入ってヘッドホンつけたるだけでもうビクビクしてましたね。え、だいぶ変わったんじゃないですか、4年で。どうですか？てかもう4年も経ってるのかっていう驚きを隠せません、私は。皆さん実感ありますか？4年間聞いてくださってる方はもう、私は本当に本当にもう感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。はい、え、そんな初回にラジオがどうやってスタートしたのかを話しているところがありますので、そのパートを振り返ってみましょう。
あらそんな新谷ゆずみが、私7月20日に16歳の誕生日を迎えまして、
声が
その時に
ちっちゃい、なんか
誕生日の動画配信をさせていただいたんですね。その時にラジオを始めるっていうことを告知させていただいて、
し
ましたね。はい、ラジオが始まりました。単独のラジオレギュラーが決まりましたっていうのをマネージャーさんに初めて聞いた時、びっくりしすぎて本当に心配だったんですよ
本当にそうです。
一人でラジオするってどんな感じなんだろうって思って、JFN パークさんでは3月に桜学院として、同期の麻生真彩ちゃんと今田真ちゃんっていうこの2人と3人で1回ラジオをさせていただいたんですよ。でその時はもう2人ともトークがとっても上手いので、すごい安心してラジオをしてたんですけど、これからは一人なので、はい、地道に頑張っていきたいと思います。
めっちゃ緊張して
て、まだ緊張してるんですけど頑張っていきます。よろしくお願いします。
なんか
そうですね、
緊張してて嫌だ、なんかこの感じ嫌だ。
したんですけど、
すごい緊張してるじゃん
ゆず一人で大丈夫って、ね、
恥ずかしい、すごく。最初は結構そうかも、何喋ろう、どうしようどうしようってなってて、うわ、なんかこの頃思い出すと泣けてきますなんか今4年経って初心に帰ろうと思いました ちょっとね、慣れって怖いですよ。やっぱいいんですよ、いいんです、それはそれでいいんですが、やっぱね、今のなんか4年前の私の声を聞いて私がびっくりしてます。私なんかこんなにこんな声してたのか。ここ何年でね、やっぱね変わったと思いますよ。やっぱ見てきた景色とかもやっぱね、4年経てばなかなかいろいろな経験させていただいたと思いますし、いやまだまだですけど、ちょっと写真に帰りましょう。はい、ということで、今までずっとラジオ聞いて応援してくださってる皆さんのメッセージを今回紹介していきたいと思います。ラジオネームロッタさん、新谷うずみの独り言配信100回おめでとうございます。100回、今回のテーマがあなたの思い出の新谷うずみの独り言名シーンということで、これまでの配信を思い返してみました。たくさんある配信の中でゲストが来た回や、ゆずみんの誕生日に配信された回、タクシーの中で収録した回、自分の投稿が採用された回など思い出はつきませんが、やはり一番は2019年8月7日に配信された1回目の配信です。その時はまだゆずみんの SNS もなく、桜学院を卒業したゆずみんの現状をどう追えばよいのか、真っ暗なトンネルの中をさまよっているような状態でした。それが隔週とはいえ、ラジオを通して最新の活動報告をしてくれるのが嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。かっこもちろん今もですけど。そしてルックスも可愛くて、僕らに見せてくれる仕草や性格も大好きだけど、中でもゆずみんの素敵な声を聞けるラジオという媒体が本当に嬉しかったのです。早口言葉から始まった初回は今より喋り方も控えめで、かなり照れていたように感じました。かっこクラスメートに聞かれるのが恥ずかしいと言っていました。今では亡くなった女優として活動をスタートしたばかりのという言葉も懐かしいですね。このラジオを通してゆずみんと僕らファンの距離はぐっと近いものになったと思います。リスナー同士の交流もさらに広がりました。おかげで楽しい推し活動ができています。この4年間コロナ禍もあったにもかかわらず、一度も休止することなく毎回配信してくれて本当にありがとうございます。ゆずみんはもちろん、スタッフさんもたくさん尽力してくださり、感謝感謝です。これからも一リスナーとして番組を盛り上げていきたいと思います。新谷うずみの独り言がこれからも長く続きますように。ありがとうございます。かわいいイラストがついている。ありがとうございます。祝ですね、これ。私は祝いって読んで、そっからずっといじられてるんですよ。ああ恥ずかしい、無知って怖いですね。祝新谷うずみの独り言100回、おめでとう、そしてありがとうということで、ありがとうございます。あ、この洋服前回のじゃないですか、このスウェット前回のな気がする。もう毎回本当にね、ロットさんは一番最初の頃からイラストをね毎回描いてくださるんです。本当に嬉しい。やっぱり自分の似顔絵を描いてもらうっていうのは、やっぱりそういうとこに行かないとそういう機会ってないじゃないですか。そんな中、私はがこうやってラジオするしたりとか、なんかお仕事するために絵を描いてくださって、もうめちゃくちゃ嬉しいです。毎回癒されて見てます。本当にありがとうございます。なんか一リスナーとして番組も盛り上がっていきたいと思いますっていうのも、本当に嬉しい。ありがとうございます。私もちゃんと皆さんと楽しいこの時間を共有できるように、これからもたくさんね力を注いでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、そうなんです、そんなね、新谷うずみの独り言ラジオ、今日でめでたく100回を迎えたんです。本当ですかっていう感じですよ。100 100回ってだってなんか100回ってだけ聞くとすごくこうなんだろうな簡単に聞こえちゃうけどよく考えると100回ってすごい数だなって今改めて思うしここまでねなんか続けられたのがありがたいです。最初はなんか何ヶ月間か限定でお試しでやってみるっていう感じでしたよね。だからなんかそれがここまで続いてるのはすごく嬉しいです。はい、ということで、今日は皆様が選ぶ新谷泉の独り言名シーンを紹介していきます。それでは行きましょう。自分で名シーンっていうのはちょっと恥ずかしいですけど行きましょう。オーディ新谷泉の独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近の泉さんは、前回に引き続き花粉で、ちょっとね万全じゃないですけど、だからそう、私は全然その元気は元気なんですよ。ただ鼻がっていうだけでちょっと聞き取りにくい部分があったら本当に申し訳ないんですけど、ちょっとの時間お付き合いいただけたらなと思います。本当に申し訳ないです。はい、ということで、さてさて、新谷泉の独り言、今日の配信をもって100回となります。足掛け4年、すごい4年です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで、今日は皆さんが選ぶ新谷泉傑作選をご紹介していきます。傑作ってなんか自分で言うのちょっと大変恐縮なんですけれども、はい、皆様から、募集したメッセージをね読んでいきたいと思います。それでは行きましょう。ラジオネームドエスドスさん、ズミンスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは、もうすぐ100回ですね。はい、100回迎えました。始まった当初は失礼ながらこんなに長く続くとは思っていませんでした。かっこずみんごめん。いや、とんでもないです。でも回を重ねるにつれて、このラジオを聞いている時の穏やかな時間の流れや、ここのリスナーはみんなぬいぐるみと喋るのかと思えるくらい優しいメッセージがこの番組の形を作っていきましたよね。その輪の中にいられることが幸せなんですよね。さて、今回のお題のあなたの思い出の名シーンですが、それは2022年1月19日配信のワンファイブちゃんたちがゲストの回です。来てくれましたね。大人数のガールズトークは楽しかったですね。幸運にも僕のメッセージを採用していただいて、さらにさらにズミンと同じくらい大好きなカノチンに僕のメッセージを読んでもらうという特大のご褒美をいただいたのですよ。この放送回はね、思い出なんて生優しいもんじゃないんですよ。あの時はカノチンを指名してくれて、ズミンありがとね。もうあの日以来、ズミンに足を向けて寝られないと誓った夜でした。そんな風に思ってくださってるんですね。それではドエスドスさんが選ぶ2022年1月19日配信の回、ワンファイブカノちゃんがメールを読むところを振り返ってみましょう。そう、今日のメッセージテーマが大人になったなと思うことなんですけれども、
元気ですね。
皆さんのメッセージを紹介していくんですけど、ちょっと誰かこのメッセージを私の代わりに今日は
ちょっとお姉さんですね、初回とは考えられない。
読みたい人、
ゆずちゃんが選んでくれるなんて、
カノ楽しかったなこれ、
はい、じゃあ頼まれました、はい、
読みます。カノの声だ
ラジオネームドエスドスさんからです。田舎育ちの僕は自転車で行ける距離が自分の世界って感じだったのが、10代の時にバイクを買って、皇室でどこまでも行けるぜっ ってちょっと青春しながら思った時に自分の世界がパッと広がって一瞬だけ大人になったなと思ったことを覚えています。ズミはどんな車に乗るのかな。ズミはもうシティガールだから車は必要ないのかな。もし自分の車を持ったなら初めてのドライブで誰を乗せてどこに行きますか。ぜひ教えてください。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
花ちゃんが呼んでくれました。
苦戦、
難しいですね。
緊張しちゃった。
さっきの
ズミンって言ってる、
ね、
私がつけた
そう、ももちゃんがつけてくれた。
誰を乗せたいの。
なんかさっきのメッセージもさ、うん、みんなをさ紹介するのに必死でさちゃんと拾えてなかった気がして
というメッセージでした。
なんか初回の頃よりもねちょっとねお姉さんぶっちゃってねやだやだ恥ずかしいですけど、いやこの回すごく楽しかった。うわ、みんなで会いたくなってきました。かのちゃんの声聞いてたら、そっか、これはドエスドスさんのメッセージでしたね。そういえばあれからまだ未だに私は免許を取っておりません。車に乗るなんてもうまだ考えられませんね。あれからもう1年ちょっと経ちましたか。あ、でもまだ1年前か。あれはね、今年も呼んじゃいますか。みんなに会いたくなってきました。普通にプライベートとかでもね。でもぜひラジオにもまた遊びに来てほしいですね。よかったです。とエスドスさんにとってカノチンに読んでもらうことがすごくこう嬉しかったことみたいだったのでよかったです。すごくタイミングとね、あと私のその選択が間違ってなくてよかったなと思いました。はい、またねみんなに会える機会があればご報告しますし、ラジオにもねぜひまたみんなで楽しくおしゃべりできたらなと思います。はい、ということでありがとうございました。続いてラジオネーム、ゆずが大好きなまことさん。今回のテーマは思い出の名シーンですが、私としては2020年9月2日配信の多肉植物のお話です。マネージャーさんがゆずにサボテンをプレゼントしたと聞いて私も欲しくなり、多肉植物を連れて帰ってきたお話。その多肉植物に名前をつけてほしいとお願いした伝説の回ですね。伝説の回になってる。ゆずからいただいた言葉が嬉しすぎたのでこの回を選びました。これからもずっとゆずの声を聞いていたいので長く続けてくれると嬉しいです。私がゆずが大好きな誠さんの多肉植物にどんな名前をつけたのか、それでは2020年9月2日の配信を振り返ってみましょう。
ラジオネーム、ゆずが大好きな誠さん。ゆずみんがマネージャーさんからいただいたサボテンを見て欲しくなり、私も家族を増やしました。
お、覚えてますよ。
そこでゆずみんにこの多肉植物に名前をつけてほしいんです、ぜひよろしくお願いします、ということで写真付きでちょっとメッセージをいただきました。あ、見た目はなんか何ちっちゃい、なんだろう、丸っぽいのがいっぱいパポポポってついてる感じ。
どういう表現の仕方、
緑っぽいですもんね。なんか丸っこくてプニプニしてそうな感じで。
そう、
私のお家にいる多肉植物は割とこうちょっと葉っぱっぽい形をしてるやつなんですけど、プニちゃんって名前で。お揃いにします。私の飼ってる多肉植物とお揃いにしませんか。プニちゃんで。え、ちょっと納得いかなかったらまたメッセージください。
はい、
いや、ね、もう満足ですって言うならもうじゃあプニちゃんでいきましょう。
はい、ありました。
私が命名していいんですか。
命名しましたね。
じゃあプニちゃんにしましょう。
懐かしいですね。
これからもちょっとプニちゃんの成長の写真をあんまねこう急激に成長したりとかしないけどなんかあれば、変化があれば写真を送ってきてくださったら読みますんでお願いします。
というメッセージ。いやー、覚えてるもんですね。これ聞いたら全部フラッシュバックしてきます。プニちゃん元気ですか。これ今のプニちゃんかな。いつ見ても可愛いな。このね、見た目がプニプニしてそう だったからプニちゃんにしたんですけど、かわいいな、多肉植物もっと欲しいな、お家に。うわぁ、かわいいな多肉植物ってすごい癒されません？めっちゃかわいい、いいですね。てかプニちゃんにしてよかった。うん、プニちゃんっていう名前が一番合ってると思います、プニちゃんには。うん、プニちゃんにしてよかったです。あとね、誠さん、あのお手紙くださるんですよ、普通に便箋で。そう、皆さん結構あの送ってくださってると思うんですけど、毎回読ませていただいてて、そのプニちゃんってつけてもらえたのが嬉しかったですっていう内容のお手紙をもらったことも覚えててだからすごいプニちゃんにしてよかったなって前からずっと思ってたんで、はい、よかったです、とってもやっぱ勢いって大事ですねいや、私にとってもその誠さんにとってもこれがすごく思い出になっていたら嬉しいです、はいということでメッセージありがとうございました。続いてラジオネームランボーさん、独り言100回達成おめでとうございます、ありがとうございます。独り言がある週は本当に楽しみで、心癒されるオアシスのような水曜日となっています。4年間も癒し続けてくれてありがとうございます。さて、思い出の名シーンですが、どうしても桜学院に絡む思い出話会やゲスト会に気持ちが行きがちなのですが、わかりますもうすぐ20歳を迎えるゆずみんですから、違うところにも注目してみようと思います。ボリューム52の18歳のお誕生日を迎えた回で、私の生きてきた過程を皆さんと共に共有しているのが面白いというお話をしていて、思えばずっと共有させていただいているのですが、特にここ最近のゆずみんの進化には目を見張るものがあります。本当ですか？18歳の時にはもう成人なんですか、焦ります焦りますとわたわたする様子だったんですよね。それが今はグッズ写真の落ち着いた眼差しを見ても、いろんなインタビューの記事を読んでも、大人っぽさがずっと増してきてるのではないでしょうか。この1年社会人としての経験を積み重ねた自信が現れてきているんでしょうね。番組で次から次へと仕事の感想会があっても、隔週では消化しきれないくらいですもんね。これからもゆずみんの生きていく過程を楽しく共有させていただけたら嬉しいです。それではまたね、ということで、それでは2021年の7月21日の配信会を振り返ってみましょう。
そうだそうだ、そうなんですよね、あのそう、運転免許取れる年になってしまったんですよ。
あら、また言ってますね
この放送の前日7月20日は私新谷ゆずみ18回目の誕生日ということで、ありがとうございます、ありがとうございます。もうついに18歳になってしまった早いよって言いつつも、この収録日はまだ今現在17歳なんですよ。
あら、そうです、そうか、
収録日はねまだまだ7月の前半なので、
そっか、そっか、
これが多分だから17歳最後のボイスということでいやでもこうやってなんだろう、あのあれですね、こうやってなんだろう、公表、自分の17歳ラストの声をこう世界中に配信してるっていう、この世界線がなんか不思議ですよね。こんなことなかなかないから、やっぱりそれをこうやって誰かが聞いてくださるっていうのがなんかちょっと私としては嬉しいですね、やっぱり、
うん、1
年後に聞いたら2年後に聞いたらって考えるとね、どんどんどんどんこう、
うん、
なんだろう、私のこう生きてきた過程みたいなのを皆さんと共に共有してるっていうのがなんか面白いですけど、すごくなんか不思議で楽しいです。はい、
そうですね、18歳ということ、あ、成人
なんだ、なんか不思議な感じ。
そう、年齢がね難しい、
引き下げられた、そうだ、え、もう私成人なんですか、ちょっと待って、焦ります
めっちゃびっくり、
そんなことありますよ、ちょっと待って、今実感しました、この言葉でめちゃめちゃ不思議、ちょっと待って、こんななんか
アホみたいな喋り方して、ちょっと待って、ちょっと待って、焦ってて今ちょっと
やだ、なんかもう昔の自分の声聞きたくない。
私成人なんだ。深く染みてる。
クレジットカードも持てるんだ。
持ってないぞ、まだ免許も取ってないし。
不思議だよ。ちょっと色々考えよう。そう、まだ多分誕生日来てないから今まだ実感ないんだと思う。
うん、そうだよね。
そういうことにしていいですか。多分まだ今17歳なんで、まあママのびのびと17歳最後の声を聞いていただけたらいいなと思います。18歳になってから考えよう。
よくないな。って言ってからもう何年経ちました。2年
だって。もう私だってもうあと何ヶ月で二十歳ですよ。びっくり。そうか、もう二十歳かと思います。
この時はまだね、なんか18で驚いてますけど。気づいたら19歳になってて、私、あれ、私いつ19歳になりました。なんかちょっと実感なさすぎるな。でもなんかもう二十歳にそろそろならなきゃいけないんだと思うんです。
うん。
当たり前のこと言ってるね。どういうこと。当たり前のこと言ってるね。でも最近すごく思うんです。うん、なんかもう10代は楽しんだでしょって。そう、だから二十歳になってちゃんと自立していこうねって思うのですよ。だからこの時からまた成長ねしたいです。私は二十歳でまた、うん。とか言っちゃって、はい、っていう感じです。いやちょっとね、昔のね自分の声聞くのね結構恥ずかしいけど、でもいろんな回があったなって振り返れてやっぱいいですね。
うんうんうんうん。
はい、ということで、いやなんか皆さんそれぞれ思い出の回がバラバラで面白いですね。ということで、ダンボーさんありがとうございました。続いてラジオネームゆえよなさん、ゆずみん、この度は配信100回おめでとうございます。ありがとうございます。過去回の思い出とのことですが、今回は2021年9月1日放送の第55回を取り上げさせていただきます。この回はちょうど桜学院のラストライブとなった、閉校式直後のタイミングでゆずみん大号泣の回でした。
え、泣いてた。
ただでさえ父兄にとってもメンタル的にダメージを負っている時期、そんな時に放送開始直後からゆずみんは泣き崩れ始めて、約36分の放送時間のラストまでそのほとんどを涙声かっこ鼻声で放送を続けました。ラジオ越しで聞いているこっちも感情ミルフィーユどころか、ゆずみんの涙声をずっと聞き続けてずっともらい泣き、もしかしたらリスナーの僕らがメンタルを鍛える修行なのと聞きたくなるぐらい体内の水分を大量に放出した回となりました。桜学院の閉校という悲しい出来事はもう二度とごめんなし、ゆずみんの涙声をずっと聞き続ける苦行ももう二度とないことを祈ります。というわけでこの番組もぜひ長く長く続けてくださいね。それでは2021年9月1日の配信会を振り返ってみましょう。
こちら収録しているのは8月30日月曜日の朝8時半でございます。
早い。
おはようございます。
おはようございます。
実は私も昨日ライブを実際に見させていただいて、本当に久しぶりに会場に行きまして、もう席着いた瞬間に泣いちゃいました。ラジオネームハムさん、桜学院の思い出なんて書ききれないほどありますけど、という前置きで2018年に開催された小説の授業ですかね。自分の表現を忘れないゆずみさんを見て、あ、こりゃゆずみん生徒会長あるなと思ったことを今も強烈に覚えています。これを書きながら
涙ぐってます。
これを読みながら涙ぐってます。
やだ、いや、なんで泣いてんのって。
大学中に応援できたこと、ゆずみんが桜学院 話になっちゃうけど、なんかそのやっぱ卒業っていうのが決まってたから、あんまり卒業してから桜学院について振り返らないようにしてたんですよ、どこかで。けどやっぱりこう、はいはい、ケイさんの言葉とかを改めて読むぞっていう機会になると、今までこう溜めてたものが全部溢れ出してしまう。本当にもうね、もうやばいです。
泣かないで、
泣きすぎですね、ごめんなさい。ラジオネームおさむーさん、僕の桜学院との思い出は桜学院との出会いと父兄さんとの出会いです。年齢、出身地や職業が全く異なり、父兄でなければ出会うことがなかった方々との出会いが私の生活を劇的に華やかにしてくれました。桜学院は閉校してしまいますが、父兄さんからの桜学院生との愛情と同じように、僕と父兄友達との関係はこれからもずっと長く続いていくと思います。私ね、この泣ける原因がもう一つあって、やっぱり父兄さん同士の、なんだろう、関係なんですよね。桜学院がなくなったら、その父兄さん同士の関係がなくなっちゃうんじゃないかって、なんか、ない、絶対そんなことはないんですけど、なんかやっぱどこかで思ってしまうんですよね。なんか、やっぱこれまでね、一緒にライブとか、一緒にやっぱこう誰かと見たりとか楽しいじゃないですか。それでの機会がやっぱりなくなると、なんか今までこう、会ってた人ともなかなか会わなくなったりとかしちゃうのかなっていうのを勝手に想像して、なんか泣いてくるんですよ。
不
景さん同士の関わりがなくなっちゃうのが嫌だなって。でも、なんか、そんなことないんだなって今思いました。このメッセージ読んで。うん、そうですよね。そう、昨日もね、会場後ろから見てて、なんかやっぱみんなが踊ってる振り付けとかを一緒にこう何手を動かして踊ってくれたりとかしてるのを見て、もう本当になんかその姿に泣けました。もちろんみんなのパフォーマンスでも泣いたんですけど、父兄さんの姿を見て私はすっごい涙が出てきました。なんかここまで全力で応援してくださる方がいるんだなって思って。
確かに、
だから本当に父兄さん同士の関わりはこれからもぜひぜひ途絶えずに持っていただけたら私が喜びます。
わかるよ、わかるよってなんかこの時、今からしたら年下のこの話を聞いてる感覚になりました。自分なのにうんうんってなんで泣いてるのって心配になるぐらい泣いてましたね。私あんな隣にあんな子いたら話聞いてあげたいもん。だどうしたの、なんで泣いてるのってなるよね。うん、でも結構あの時はね、感情がこうちょっと入り混じってたのかなと思います。そうですね、コンサートの翌朝だったので、いろんなね、今までこうグッと抑えてきたものがあそこでちょっとねババッと出ちゃったのかなと思うんですけど、でも感情に正直だったんですよきっとっていう言い訳をします。ラジオであんな泣いちゃってね、もうしっかりしてよと思いますが、まあまあまあ過去ですからうん、でもね、うん、そんなことなかったですね、その父兄さん同士のその交わりがね途絶えるっていうことはなかったのかな。うん、うん、なかったのかなと思います。今でもやっぱ仲良くしてますよっていうお手紙いただいたりとかするのでね、あれからもう何年 ?2 年経ちましたけど、ラジオもまだ続いてますし、うん、これからも皆さんと交流する場が何かこう楽しいねコンテンツがあればいいなって思いますよね。はい、ということで2021年9月1日の配信会を今振り返りました。あんなことやこんなこといろいろありましたね。はい、ということで、改めてこの100回を振り返ると、本当にね、最初はやっぱり高校1年生の時かの夏かなから振り返ると、もうすぐ20歳っていうことで時の流れをすごく感じます。
あれからやっぱり10代の時にしか多分感じられなかったことだったりとかを皆さんに支えられながらいろんなことを経験させていただいて、本当にこの4年間はすごく貴重で、私にとってすごく10代の私にとってものすごく成長できる場所っていうか環境だったなって今すごく改めて思います。4年間続けて、これましたが、これからも番組続けてまいりますので、皆様もぜひともよろしくお願いいたします。そして4年間聞いてくださり本当に本当にありがとうございます。新谷泉の独り言エンディングです。現在募集中のメッセージテーマは、聞いてください新谷さん、ゆずみんのお悩み相談です。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。どしどし待ってます。オーディ新谷泉の独り言、次回は6月7日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね、みんなありがとう。